アークオーディオ。
関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース、実行アークがお届けしております。どうも皆さん、こんにちは。浅田わたるです。はい、火曜日ですね。11月の、本日は27日ですね。いや、もう日にちの感覚がどんどんなくなってきて、いる今日この頃なんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。11月の27日ですよ。27日ね。27日の火曜日なんですけども、毎週火曜日はですね、この番組、チッコワークという、こちらのスタジオで行われている、公開トークサロンの模様を、収録したものをお届けしているわけなんですけども、今回、11月にお届けしてますのは、10月の、27日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム8、痛みの哲学、接触の技法、コンタクトゴンゾの実践の模様をお届けしてます。どういうことやっていう話なんですけども、まずですね、大阪を拠点に活動している、アートユニット、コンタクトゴンゾという、人たちがいるんですね。これ現在3人組で活動している、現代アートの、もしくはコンテンポラリーダンスの、領域で活動しているユニットなんですけども、これね、今アートとかダンスって言葉を出したんですけどね、もうアートでもダンスでも何でもないというか、これ一体何をやってんねやっていう話なんですけども、3人が3人殴り合ってるんですね、自分たちを蹴ったり殴ったりとかして殴り合ってる様子をカメラとかビデオで収めて、それを作品として発表するっていう、まあ、ものすごいざっくり言うとそういうことなんですけども、でそういうことをなぜかアートの世界で発表してるわけなんですよね。一見もうスポーツとかね、もしくはこう武術とかねに近い感じが、するんですけども、それをあえてアートでやっているということで、なんなんそのやってることはっていうのをプレゼンしていただいたのが今回10月27日に行われた公開トークサロンです。そしてそれを11月に、いろいろと毎週火曜日流してるわけなんですけども、いよいよ今回最終回なんですけども、コンタクトゴンゾ一旦あんたら何なんこれはっていうことを会場の質問を交えていろいろお答えしていただこうと思っております。それでは、最終回のコンタクトゴンゾのお話、ぜひ聞いてください。どうぞ。
ちょっとずつ、お客さんからの質問とかも交えつつ話をちょっとしていきたいと思いますけども、もし何かあれば、聞いていただけたらと思います。そんなに人数が少ないとざっくばらんに来たと思いますけど、いかがですかね。ちょっと続きで、お聞きしたいのが、なんか参加だとね、じゃユニットとしてのね役割とかであるんですか。俺何役みたいな、あるじゃないですか。なんかこう例えば何ですか、なんかユニットこっちが技術的なことやって、まあ片っぽがなんか本質的なところやってみたいなようなアートユニットもおるし、バンドとかやったらそれこそ楽器も分かれてるわけで、まあ、楽器も分かれててなんかボーカルの子がなんか営業もやっててみたいなのがあるじゃないですか、その辺の裏方的なことと、まあ、発表する作家としてのなんか役割とかもいろいろあると思うんですけども、なんか3人のそのコンタクトコンド上での役割みたいなの聞かせていただいて。じゃあ加京さんから、はい。
まあ、
なんとなくはあるが、
まあ、はっきり知らんが、そのマネジメントみたいなのは塚原君がやってて、なんか寿司屋行ったら頼む人はこの人とかなんか、こういう、まず最初にビールを頼む人とかの方がいいけど、
まあ役割ですね。役割ですね。
確かに。でもあるようなそのそれぞれの、
スタンスという
か、ね、スタンスとか
自分がいつ何をそれを出すかっていうか。すごいでも、
はい、
強力な飛び道具。
あ、三ヶ尻さんは、何をしでかすかわからないボンド上でも。 さっきガラガラって椅子やられていたって言ってたので三ヶ谷さん。
いや、あれは逆です。
逆、やった方が三ヶ谷さん飛び道具ですね、うん、それは、
うん、結構いつも外で寝てしまう
どういうことですかそれ
っていう役割。
あ、そうですね、うん、そう、うん、
でその寝てるシャメールを僕に送るっていう役割がある
んです。で、それ送られてきたシャメールっていうのは展覧会でマネジメントとして発表されるのは塚原さんだ。
いや、それは
そこまではやる。
とりあえずあの企業秘密みたいな。
なるほど。
まあもう、うん、基本的にはもう結構何やろうな。まあ、僕はそれをあのなんていうかあのユダゴンゾとヨハネゴンゾっていうふうに分けていて、
じゃあそれ
で
キリスト教の、
僕がユダゴンゾなんです。
はい。
で、まあ金勘定もするし、
はい、
マネージメントもするし、それを売り出すと、
うん、
でまあ交渉もするし、うんとか、まあ、そういうのをとりあえず引き受けますと、うん、で、カキオさんがヨハネゴンゾで、
うん、
ヨハネゴンゾはこの、
まあ、歌ったり踊ったり、
うんうん、
はいはい、
うん、
なるほど、
うん、でそれを僕がこう影の方でこうドヤと、
うん、
プロデューサーとかドヤとって、はい、
どうですかうちのうちのみたいな、
でそれはもうわりかしもはっきり分けていて、
うんうんうん
で、うん、まあ、多分もともとそういう資質がお互いあるので、
は
い
ね、なんとなくそれは話を聞いても分かる気がします。
うん、で今3人目がこう飛び道具になってるから、
何ゴンズなんですかね。あのキリスト教の役割で言ったらそれ飛び道具的な人っているんですかね。
難しい、
うん、
今のところ、まあ、ないですね、
うん、
でもそう思ったら彼が入ってこう回転するんですよね、
うん、
はいはいはい、
うん、
体は結構、まあ、回転でも、うん、
結構座ってるっていうか、
ね、こ
う
3人でも面白いなと思います、
うん、なるほど。今後メンバーっていうのが増えるかもしれないですね。
うん、
うん、こうメンバーは募集してるとかいうわけじゃなく、自分からこうあいつを思わそうやっていう、
あそういうのは結構今狙い目はつけてたりとか、
うん
うんうん、まああんまり深くは考えてないというか、うん、まあそうなるときはそうなるというか、うん、すごいあの自然な形でそうなればいいし、はい、ならんかっても別に、
なんかその三ヶ尻さんが入ったのとか入ってね入られた話とか聞いたら別にあれですよね、普通の何て言うんですか、どんな仕事してはる方でも OK なんですね、
うん、
その素質があればというか一緒にやっていけそうやったら、
うん、全然
別にその人が作家さんであったりダンサーであったりする必要っていうのが全くない、
問題ないです。逆になんか、うん、他に強烈なプロフェッションを持ってる人の方が、
うん、
すごい興味を湧くというか、
うん、
めっちゃうまいパン職人とか、
うん、
それやっぱ魅力的だと思うし、
うん、
なんかうんね、そういう集団はすごい理想的やなと思いますけどね。なんか
いいですね。でもそういう集団は僕もいいなと思いますね、うん、確かに。
なんか法律家がいるとか、
うん、メンバーの中にね、うん、
となるとまあなんかもう20人ぐらいの一つの社会が出来上がって、は
い、法律家がいたらコンタクトボンドで怪我を負った時とかね、
うん、
なんかいい具合に収めてくれる、うん、あ医者がおったりとかしてるんです
か、うん、そうあのね、逆に体を治せる人が欲しい。
あなるほどね、はいはい、
なんかやろうやろう言うて僕らまだそっちの研究できてない、
うん、
なんかそのなんかこすごい怪我をしてしまうんやけれども、
はい、実際怪我されたりしてます。やっぱり
しますしますします、
するでしょうね。あれ流血はするでしょ。
流血はね逆に少ないけど、
なんか打撲とか
全員肋骨1回ずついって
ね。うわ肋骨怖いだよな、この話。
骨というか、はいはい、肋骨の軟骨の方なんですけど、
はい、すぐ折れるって言いますもんね、うん、
うん、あと、まあ、それぞれ結構そう言ってる歯割れたじゃん、ね、
歯割れたり筋伸ばしたまんまとか、
あ、みたいな話やな、
うん、ハーブを研究してますけど、
え、
ハーブ
今告白したの
日本のハーブっていう本買って、はい、なんか公園とかでも取れるらしいですよ、
はいはいはい、
へえ、それヨモギとかそういう
の、ヨモギ、そうそう、タンポとか、あ
それは体治るんですか？
なるほ
ど。公園でやりながらその場でこうバーって走っていってそれ取って今度しつつも治すみたいなこと、
うん、
できるか
あ、でも扇町公園にはニンニク植えました、
はい、よく今度するからそれは。
そうそうそう、僕ら
の
ニンニク好きなんですよ、う
ん、
で。あの20株ぐらい公園に埋めました、うん、あの穴掘って、
はいはい、
で一時期まで芽がすごい出て、
うん、
すごいいい感じだったんですけど、うん、なんか今雑草に覆われてて、
うん、大変ですよねそれは。
収穫が秋やから、うん、もうすぐ取れるかもしれない、
はい、
それをちょっと待ってるところ、うん、
なるほど、っていうような話も上がりつつなんですけど、もし何か何とあれば、あ、どうぞ、はい、
会話の中で運動するとかしないとか、しないはない感じ
するとかしないとか
出たんですけど、出てるんですけど、その暴走する、いや、そのマジで見てる、ああもう一つ運動してるなとかなるんであれば、うん、何を暴走するといいのか、
うん、
定義というか、
うん、
その見えないルールっていうか、ルールは特にないようであるようなことになったんですけど、
うん、
その辺がなかったらさ、
そうですね、うん、なんかこの間のいつやったか、柿尾さんと山に登って降りてきたらすごい桜の季節で、川のどこやろ、宿川あたりなんですけど、川の中に降りてそこでなんかピクニックみたいなのしていて、カップルがこう2人で喋ってて、女の人がずっとこうやって、男の人にこうやってずっとやってて、これ柿尾さん食べてて二人でガワしてニヤってして、うん、こう今度広まってんなな
るほど、
なるほど、
うん、
広まってるね。ボンド、あれはボンドのようでボンドじゃないっていうのは、
うん、
あったりする。
例えばなんか子供たちがなんかこうやめろやみたいな言いつつも、
あ、それボンドっぽい
やってて、でもスカちゃんがね、そう横から通り過ぎて、柿尾さんと惜しいな、ボンドじゃないなっていうのはあったりえるんですか、
うん、どういう状況やろな、それは。
それ、その欲しいなとかないな
欲しいなはない、
ゴンゾやなっていうのはよくありた
い結局ゴンゾなんや、じゃあこう接触をして、うん、
あ、でもね、
うん、
人、ただの人とか物とかにこれはゴンゾ的だってたまに行ったりとか、
存在がってことですか、殴り合ってとかいう行為じゃなくて、その人自身でゴンゾ的な人、
ゴンゾ的な人がいた、
うん、ちょっとそれは
っていうのはすごい
興味あるんですけど、どういうことですか。
たまにそういう食べ物とか、
ゴンゾ的な食べ物じゃあゴンゾっていうのは行為の概念でもなくな、ひょっとしたらもうちょっと拡大でいい、
まあ真面目に言うとそうかもしれないほんま感覚、
うん、
あって、あ、ゴンゾ的じゃないって言った時にこう、
うん、3人にしか分からへんみたいなそれ分かる人が広まってくるみたいな感覚が、
うんうん、
なるほど。
でも今その YouTube とかで、
はい、
俺あのいじめの映像をちょっと集めとって、
いじめ、
うん、結構あるの、
YouTube で上がってるんですか。
そう、うん、いじめとか、
そのいじめの映像っていうのは実際のいじめの現場というよりは、例えばいじめの、シーンがあるドラマとか、そういう
の、ね、実際のいじめの映像を撮って結構あるん、海外のやつで、
うん、
調べると結構あって、すごい強烈なのがいっぱいあるんだけど、 あとはその学校の先生がものすごい体罰をしてる映像とか、
はいはいはいはい、
えっていうぐらいの、まあ、それ海外なんですけど、
は
い、
大体海外で多そうですね、うん、曲自体はそうだし、
一個見つけたのはある国で一人がすごい蹴られて、うん、で茂みにボーン突き落とされて、うん、その人が結構立ち上がるんで、ね、結構ガッツがあるけど、はい、すごい 無表情で、
はい、
でその動きのパーツパーツだけ見てると、
はい、
あ知ってる知ってる、うん、この動き知ってるみたいな、
うん、
やけどやっぱ見ててしんどい、
うんうん、
そういうのだからそのそれはゴンゾではないと、
うんうん、
すごい真面目な
話
になってしまってるけど、
なるほど、
あの動きはすごい似てるけど、やっぱりそこはそのなんていうかな、その例えばバンって殴られた時にこうおおってなれる、
うん、
もしくはこう笑ってしまえるというか、
うんうん、
の方がよりゴンゾよりかな、うん、みたいな。
でそしたらプロレスとかあの辺
は、プロレスはもうプロレスです。目的がすごいはっきりしてるんですね、プロレス。まあ他の格闘技も全部そうやと思うんですけれども、あのなんていうか、まあテレビで見れる格闘技というか、あれはもう、まあ、要するにフォールすれば勝ちっていうか、で僕ら終わってもあんま勝った気にならへんしね、負けた気にもならへんけど、
そもそも勝ち上げっていうのはコンタクトゴンドではありえないんですか。
あんま
ないんですね、
うん、ないっすね、今日俺勝ったったみたいな。
なんかね、その勝ち負けなく一応その YouTube とか上げてる分にはその時間内ではもちろん始まり終わりがあるけども、なんか行為として永遠にやっていくわけにはいかへんから、
うん、
まあ、やまあまあええぐらいでっていうので終わってるって感じがして、うん、なんかずっと続いてる感覚っていうのはすごいあるんですけども、うん、そもそもなんかスポーツとは違うのかっていう単純な疑問があって、そのアートの持っていったっていう話、一番自然にアートっていうのを思いついたってとこだったんですけど、なんかスポーツとの違いっていうのを意識されたりはしますか。
まああんまりしないですね、その明確に違うとは言い切れないし、スポーツやって言われてしまえばスポーツかもって思えるところもあるし、ただその結局ルールもないし勝ち負けもないし、
はいはいはい、
もうそこでもう他のスポーツとか格闘技とかが明らかに違うことをやってるんだろうっていうぐらいの認識しかないですね、う
ん、なんか先日塚原さんとねちょっとお話しした時にあれなんですよ、サッカーで例えてあったんですけども、そのサッカーとかスポーツっていうのは、まあ当事者、サッカーやってる選手たちっていうのはボールにまあ集中してる、ボールっていうものを追っかけて、要はその勝つ、ね、相手のボール、自分のボールを相手のゴールに入れるっていう、その関心、ここの関心をやってるのが観客は それを見ているというような話をして、うん、だから結果的に観客に見られてるんだけど、観客を意識してるというよりはやっぱりそのスポーツそのものを選手たちはやってて、でアートっていうのはやっぱりも例えばね演劇とかダンスとかっていうのはやっぱりその発表するっていう、人に見られるっていうことを意識してやってるっていうところで、どっちを見られることには違いないんやけども、その関わってる当事者たちの意識が違うっていうような話をちょっとされてたのをちょっと思い出したんですけども、やっぱコンタクトコント自身もだから見せることは結果としてはあるけども、サッカーの関心に近いですかね、自分たちがその行為を行っていることに、これ結構一番最初の方にした質問ともかなりかぶってくるんですけど、
だと思います、うん、それをもうちょっと発展させると、例えばロナウジーニョとかってすごいお客さん意識してる動きをしながらも、それがサッカーというスポーツの中ですごい機能的な動きであるというか、
すごいですね、そう考えると。それは
だからすごい余裕があるというか、で例えばスケボーとかでもやっぱやってるのが一番楽しいやろうけれども、ああいう風に 技をどんどん開発していってっていうのは、あれは多分外に対する意思表示というか、うん、俺はここまでできるぜっていう、はい、見とれっていう、そこにすごいシンパシーを感じるというか、うん、あのそうありたいなとは思うんですけどね。だからもちろんそのだからそれは多分もしかしたら一緒かもしれない。だからあのこう3人でやってる時にこうすごい綺麗にこうシュッてかわせた時に、うん、やっぱドヤっていうのもあるんです
よ。ドヤ今の見たか。
で、うん、それやっぱ見てくださってる人がいる時にも、うん、こっちにもドヤって思うわけだし、
ドヤってドヤってなるわけですよね、うん、その時は。でそれは結果としてはやっぱ観客っていうところなんだけどもっていう、う
ん
う
ん、あんまりそのめちゃくちゃ綺麗に使い分けてはいない、うん、っていうか使い分けられないという
か。なるほどな。いやそれは分かります、
うん、ベクトルがお客さんに向き始めると、うん、多分僕ら嘘つき始めるから、はいはいはい、それはあのね本末転倒なんで、う
んうん、なるほど。はい、はい、他はいかがですか。あ、分かりました。なんとなく、
はい、
大丈夫ですか。
はい、
うん、なんかもしあれ
でもゴンゾーの食べ物っていうと
そこがね僕も気になるんですけど、それはゴンゾーやりやみんとわからんのかな。
ドリア
ドリアドリア具体的な。
ああでも接してもそう
ドリアで見たのが面白いですね。それ
ゴンゾー
の食べ物、はい、ゴンゾーの食べ物
なんていうかその、うん、その料理そのものの勢いが、うん、その料理の名前を超えてたらそれはゴンゾーの食べ物だと思う
なるほど。
やっぱその例えばお好み焼きやったらお好み焼きという外郭があって、うんうん、やっぱりその人たちはみんなそのお好み焼きを守るわけです。そのルールというか、うん、そこからちょっとはみ出すもんがはみ出すもんを入れざるを得ない人たちってのはやっぱりいて、うん、ギリギリお好み焼きやけどちょっとはみ出してしまったと。でも多分そういう風にして料理っていうのは発展していく、うん、その発展途上のそのはみ出したもんがお皿に乗るときって結構こう勢いがあるっていうかもわってなって
でもねその例えばお好み焼きなのかようわからんもんがもう入っていって、これはもはやお好み焼きではないんやけどお好み焼き屋さんって看板には書いてると、うん、ってなったときにその看板が仮にその料理が繁盛してしまってお好み焼きって名前やめて新しい名前をつけましょうって新しい何々屋さんってできたときにまたゴンゾじゃなくなるんですよね。それは
ね、それは多分革新的にもできると思うんですけど、うん、まあ、名前をつけるとやっぱ言語、うん、
さっきの話でしたけど
概念が固定化されると、うん、すごい今ちょっと偉そうな話してますけど、
ね、偉そうな話
して誰が聞くのか俺はもうヒヤヒヤしてるんですまあ偉そう、まあ、それでも偉そうな話をするとして、まあ、
いいですよ、
うん、でもそれはなんとなく乗り越えられるんじゃないかとも思ってます。でそれを乗り越える方法っていうのはあの自分たちでそれを信じないというか、うん、良くも悪くも、うん、
なるほど。僕のね行ってた高校の近くにね、チキンカレー丼っていう食べ物がゴンゾな食べ物でしたね。それは、
あ
うん、まあ、カレー丼っていう存在自体もたまにありますけど、あれ自体がちょっとねもうなん
カレー丼
カレー丼カレーライスじゃなくてカレー丼、
うん
うん、そうしかもなんかもうそれが偉いことになってる状態。まあ、余談ですけど、
うん、いやもう、うん、なんせそのね、
うん、
はみ出してたらもういいんじゃない
ですか。ゴンゾと、はい、
え合ってる？
合ってる。
大体出ました
。そんな感じ、うん、
何かあればいかがですか。はい、どうぞどうぞ。
こっちのパンを、
はい、
見たんです。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
で、まあ、それしか生では見たことないので僕はすごいルールっていうのを感じたんですけど、もちろん舞台でやってる師匠メンバーですし、うん、で、あと写真撮りながらやって、うん、それが、まあ、照明の効果にもなってるし、うん、なんか蹴って音も出してます、
う
ん、で、音をきっかけて照明変わって
くる
っていうのが、はい、なので僕はすごいルールっていうか戦略的なものすごく、うん、そこにすごいあすごいなっていうのがあって、で、あの時蹴ったり蹴って照明が変わるっていう、あれはあのタイミングとかっていうのはもう全部その場で、
そうですそうです、
今変えたいっていうのはもうこう叩きながらも意識があっ て, って
どうやった？結構言ってた
よ。思いつきで思いつきというかその場の雰囲気というか、
うん、
っていうのを を、まあ、共有してるかどうか分かんないですけど、まあ、ある程度そういう大まかな流れがあって、まあ、ポンと蹴ってみたりとか、そこ別にいいものを申し合わせたわけではなくて、
受ける人のことを考え
ました。それはあの考えたのは枠組みを作ることだけを考えてますね、基本的には。それさっきあの柿尾さん言ってあった通りのことで、仕組みだけを作ってあとはそれを楽しむというか、でそういうのをやりたいっていうのがあって、公園でやるのとあのパモの舞台ってだいぶ違っていて、まあ、一面から見るっていうのもそうやし、照明もあるし音響もあるし、ただまあじゃああるんやったらちょっとやってみたいなっていうただでもそのいわゆるその舞台でやるという頭というかアイディアで、きっかけを考え出すと、やっぱりそのルールにすごい寄せられていってしまうというか、引きずられていくので、逆にそういうの全く考えない方が、あのなんていうかありえない量にいけるんじゃないかとか、ありえないことになるんじゃないかとか、なんかそういう幅を持たした上でのルール作りですね。なんかこの間のはすごいシンプルで、
すごいシンプル、
うん、あれを蹴ると照明が変わるっていう、
でその外から蹴るじゃなくてステージっていう枠組みがあるので、初めて見るのはギャップというかおかしいですけど、後編の映像を見るよりも、もうやってることが分かりやすかったので、で、音階よりも体の方がメディアとして速いので、言葉は言ったら固定された概念を伝えるじゃないですか。で、コンタクトボールとか行為をするときに、何か明確な何かをしてあげようっていうことでやっているのか、そこに何か見る人って言うとおかしいですけど、あの人に誤解、いい意味で誤解を感じてほしいとか、とかポジションっていうのを伝えたいとか、っていうの、どっちの方が強い
どうですか。
ちょっとどうなんでしょう。あんまりその僕としては自分が表現者だとは思ってないので、何かこうメッセージ的なものを見てる人にちゃんとした形で届けたいとは思ってなくて、まあ、やってることを見て面白いって感じてもらえればそれは嬉しいし、まあ、つまらないと思ってもらえ、思っても、まあ、それはそれで別に気に留めることでもないかなと僕は思ってます。それはあのちょっと柿尾さんとかとはちょっと違うかもしれないですけどいやいやって言ってみたと思いますけど、
僕はその明確な何かをというようなことはやっぱりないんですよ。でもやっててすごくこのなんか明確な 何かを共有してるという感覚がすごいあって、
それは
このそうですね、うん、ほんで見てもらった人がやっぱ人によってね、全然違いますね。そんな、もうさっきのロートレコテンダーに変える人もいるし、面白いっていう人もいるし、そこまではちょっと、考えれないというか、でもさっきのその一面の宿じゃないですけど、それと違うところがあるっていうのは、その伝わるんじゃないかなというか。
うん、特にメッセージ性はないですね。その 結局そういうのを設定してしまうとそれを伝えるための、手段の肉体になってしまう。でそういう肉体もあっていいんだけれども、もう僕はちょっともうそれは今はいいかなと思っていて、なんていうかそのゴンゾをやっている時にこうボワーって盛り上げる時があるんですよ、なんかすごいこう光り輝く瞬間というか、それをなんとか共有してもらえないかなと考える時はあるんだけれども、やっぱちょっとそれはまだなんか、なんかまだ一工夫いるというか、一工夫なのか何なのか、なんかねそのガッて盛り上がってくると、それスポーツでもそうなんですけど、あの全ての動きが正しくできるというか、そういう瞬間があるんですね。例えばランナーズハイとかでも、あれはランナーの人がこう体がすごい乗ってくると、でなんぼでも走れるし、それが苦痛でなくなるというか、で例えばサッカーとかでも、もう今すごい乗ってるって分かるときって、こうボールがこう後ろから来てても分かるし、どこにどう蹴れば今ゴール決めれるかっていうのも分かるし、それが若干スローモーションに見えるし、でっていうそのすごいすごい時があって、でそれゴンゾやっててもたまにあるんですね。こうガッてもうぶっ倒れている時になんか人が飛んできてるのが分かるから、これをこう避けたらこっちに落ちるからとか結構あるんです。なんかそういうのを共有したいなというか、でももうね最終的にはもう天気変えるぐらいでないと伝わらへんのかなとか思ってきますし、
はい、ありがとうございます。よろしいですかね。ですか。ちょっと、そろそろ、時間のちょっと、締めていただきたいと思います。最後にこんなところですね、今後の活動とか何か宣伝等あればなんかさっき上がってた西川さんっていう、実はその西川さんはですね、この今アークドーコンピレーションの1月にゲストでお呼びしている方なんですけど、その方がまあ本を出版されてコンタクトゴンドについて書いてると、
ちらっと後書きに書いていただきました。西川さんが初めて出される、本、まとまった一つの本が、10月の26日に発売されて、
はい、
ためらいの看護っていうタイトルで、これまでの西川さん の, その看護を通して書かれてきた文章っていうのが、収録されてて、すごいなんかいろんなエピソードがあって、なんかすごいやっぱり柔らかい人なんやな、すごい面白そうに、まだ全部読みてないんですけど、その後書きにちらっと、のこと書いていただいてて、すごい面白そうです
。はい、ためらいの看護、
ためらいの看護、
もう昨日発売したということで、ご興味ある方はぜひ
、
あと何かこう今後吉原ジローアートプロジェクトを参加されているということで、はい、何かこう作品の発表機会等は今後、
吉原ジロー賞に関しては、はい、今とりあえず一次審査の後の活動期間というのが終わって、
はい、
次その二次審査みたいなのために資料を作って、はい、それはまあ審査員に見せるものなんで、まあ、発表という形ではないんですが、それが通ればあと1年間、また活動することになります、
はい、
あと近いところで言うと、韓国に行くことになってます。
素晴らしい。
これは12月に行って、向こうの、モダンダンスのカンパニーと
なんでまた
コラボします。
何するんですか。
これはね、ちょっと中身が全く見えてないんで、全然わからないですけど、
考えまた考えます
ね。頑張っていきます。
頑張ってください。本当に。はい。
あとはそれが帰ってきたら12月の22、23で これ東京なんですけど、はい、ラフォーレ原宿ミュージアムというところで、はい、原宿パフォーマンスプラスっていう企画に出演です。これはあの東京のコンテンポラリーダンスの方々がいっぱい出演されてて、はい、僕らがなんか入れていただいたんで、ちょっとこう一発言わしたろうかな、
言わしたろうかな、怖いな、言わしたろうかな、
もしくは
言わしたろうかなと
帰り討ちにされるのかまあちょっと、
はい、
まあでも淡々と謙虚に、
はい、はい、結構韓国に行かれたり12月には原宿で、パフォーマンスされたりいろいろ今後も活躍期待してます。よろしくまた何かあったら、はい、ぜひぜひ皆さん行ってみてくださいということで、今回アクトコンピレーションの、ボリューム8は、コンタクトコントさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、聞いていただきましたコンタクトゴンゾ、の実践ですね、痛みの哲学接触の技法というテーマを、聞いてるわけなんですけども、痛み、まあ殴れば痛いわけです。接触、まあ殴れば当然触れ合うわけですよね。でなんでこんなことをやってるかっていうこの哲学の部分についていろいろ話を、伺ってきた、わけなんですけども、結局ね、結局ねちょっとまとめていいんかいって話なんですけど、まとまらないからね大変なんですけども、まあ今回ねいろんな質問上がったんですけども、ゴンゾーするコンタクトゴンゾーの、ね、方々がね殴り合うそういう行為のことをゴンゾーするっていう動詞で言うてはるんですけど、ゴンゾーするって一体どういうことなんっていう質問が会場から上がりましたね。で、まあ、面白いエピソードがあって、なんかそのカップルが、ね、女の子の方がその彼氏にペチペチなんか顔殴、なんか遊びで殴ったりとかしてるのを見て、うお、ゴンゾ広まってるなみたいなノリのこと言ってましたけども、結局、まあ、なんでしょうね、そういうことを言いつつも、単にそういう殴り合うっていう行為だけじゃなくて、ゴンゾな存在もいると。殴るっていう行為だけじゃなくて、ゴンゾ的な食べ物とか、ゴンゾ的な人とか、いうような話をしてましたけども、前回のね、11月20日に、放送した内容で、コンタクトゴンゾの塚原さんが言ってましたけども、要は、言葉で説明できない、よくわからない混沌とした状態のことを、ゴンゾ的だと、いうようなことを、なんとなく、言ってはると。ということで、ゴンゾ的な食べ物っていうのもありますよね。そう言われたら、なんなんやこれ、和食でもないし洋食でもないし、だからといってどんぶりでもないし、どんぶりなんやけども明らかにおかしいものが入ってたりとか、そういうようないろんな食べ物とかあると思うんですけども、ある種その状態が説明できない、だからこそこれアートでやってるのかなっていう気もしますよね。スポーツって言っちゃうともうスポーツにしかならない。でもアートっていう言い方すると、アートってもそもそも何かようわからんような状態っていうのをアートって言ってしまえるような、ある種ずるいところもあるので、まあそこのずるさっていうのをね、逆に利用してこういう現場でやってるんじゃないかなというふうに、思ったりもしましたね。まあそういうふうなところで結局彼らがやってることっていうのは、やっぱりそのスポーツに近いというか、単に見せてかっこいいやろっていうだけじゃなくて、自分たち自身が本当にそのゲームを楽しんでいるっていうところがまず大前提として、あるので、言ってたようにそのランナーズハイ的な、ね、どんどんどんどん殴り合っていくその状況の中で、どんどん自分がこうハイになってきて、相手の動きがスローモーションで見えるぐらいのね息に達した時のその面白さっていうのが外にも伝わっていれば結果として OK っていうことなんです。だから単に絶対人の前で発表するというよりは、自分たちのモチベーションっていうのに嘘をつかずにですね、で最終的に外向けに発表するというようなところっていうのが、コンタクトゴンゾの、ある種アートとして活動発表しているところの原点なのかなというふうに思いますね。ということでこのコンタクトゴンゾ、最近12月の末にはそのラフォーレ原宿ミュージアムの方で、原宿パフォーマンスプラスというイベントにも出演されるということで、ぜひこの番組東京で聞いてる方もおられたら、ぜひぜひ、そういう、ところに一回コンタクトゴンゾ見てみてください。よくわからないです本当によくわからなさを体感しに行っていただけたらと思います。 はい、ということで、お送りしました、アークトークコンピレーションボリューム8、痛みの哲学接触の技法コンタクトコントの実践が、今回11月のアークトーク、あのね、火曜日のアークオーディオで流させていただいた内容でございます。はい、ということでですね、明日水曜日はカエルさんの日常露天掘り、滋賀県立大学、人間文化学部准教授の、細間博道さんの、アートボイスコラボなんですけど、ちょっとね、若干ちょっと今、細間さんからね、こう、ファイルをいただいている途中でして、ちょっと前週と、まとめてですね、アップできるように、今手配してますので、ちょっと遅れてますけども、しばらく、お待ちいただけたらと思います。ぜひぜひ、アークオーディオ、これからもよろしくお願いいたします。ということで、11月27日の火曜日、お届けしましたのは、ちっこアークの浅田でした。それではまた。